グリム作、矢崎源九郎役、惚れおばあさん。ある御家さんに、二人の娘がありました。そのうちの一人は働き者で美しい子でしたが、もう一人は醜い上に大変な怠け者でした。けれども、御家さんはこの醜い怠け者の方の子をずっと可愛がっていました。だってこの子は自分の本当の娘なんですからね。もう一人の女の子の方は、うち中の仕事を何から何までやって、年がら年中灰だらけになっていなければなりませんでした。かわいそうな女の子は毎日、大通りへ出て、泉のそばに腰を下ろして、指から血が出てくるほど、たくさんの糸を紡がなければなりませんでした。さて、ある時のことでした。糸巻きが血だらけになりましたので、女の子は泉にかがみ込んで、糸巻きをきれいに洗おうとしました。ところが、糸巻きは、女の子の手からスルッと滑って、泉の中に落ちてしまいました。女の子は泣きながら、ママ母のところへ駆けて行って、とんでもない失敗をしたことを話しました。ところが、ママ母は、女の子をひどく叱りつけました。しかも、女の子を少しもかわいそうだなどとは思わないで、こう言いました。糸巻きは、お前が落としたんだから、自分で拾っといで。こう言われて、女の子はすごすごと泉のところへ引き返しました。けれども、どうしていいのかわかりません。とうとう思い余って、女の子は糸巻きを取るために、泉の中へ飛び込みました。と、女の子は気を失ってしまいました。やがて、ふと気がついて、我に帰った時には、どうでしょう。女の子は美しい草原にいるではありませんか。お日様はキラキラと輝いて、あたりには何千という花が咲き乱れているのです。女の子がこの草原を歩いていきますと、やがてパン焼きかまどのあるところへ来ました。かまどの中にはパンがいっぱい入っていました。ところがそのパンが、大きな声で呼びかけました。
ああ、僕を引っ張り出してください。引っ張り出してください。でないと僕は焼け死んでしまいます。もうとっくに焼け上がっているんですもの。
それを聞いて、女の子はそのそばへ行って、パン焼きに使う小さなシャベルで、パンを一つ残らず、順々に出してやりました。それからまた、女の子は、ずんずん歩いていきました。やがて、リンゴが鈴なりになっている一本の木のところへ来ました。すると、そのリンゴが声を張り上げて呼びかけました。
ああ、私をゆすってください。私をゆすってください。私たちリンゴはもうみんな熟しきっているんです。
そこで女の子が木をゆすってやりますと、リンゴはまるで雨のようにバラバラと降ってきました。女の子はこうして木にリンゴが一つもなくなるまでゆすって落としてから、それを一山に積み上げました。そうしておいて、女の子はまた先へ歩いていきました。 散々歩いた末、女の子はようやく一軒の小さな家の前に来ました。家の中からは一人のおばあさんが覗いていました。ところがそのおばあさんの歯があんまり大きいものですから、女の子はすっかり怖くなって逃げ出そうとしました。すると、おばあさんが後ろから大きな声で呼びかけました。
何が怖いの、お前。私のとこにおいで。お前がうちの仕事を何でもちゃんとしてくれるつもりなら、きっとお前を幸せにしてやるよ。お前はね、私の寝床をきちんとして、それをよく振るって、羽が飛ぶようによく気をつけてくれればいいんだよ。そうすれば人間の世界に雪が降るのさ。私は惚れおばあさんなんだよ。
おばあさんはいかにも親切に言ってくれます。そこで女の子は思い切っておばあさんの言うことを聞いて、このうちに奉公することにしました。女の子は何でもおばあさんの気に入るようによく気をつけました。寝床もいつも力いっぱい振るいましたから、羽が雪のひらのようにあたりに飛び散りました。おかげで女の子はおばあさんから小言一つ言われることもなく、毎日毎日、煮たり焼いたりしたごちそうを食べて楽しく暮らしていました。こうして女の子はしばらくの間惚れおばあさんのところにいましたが、そのうちになんとなく悲しくなってきました。はじめのうちはどういうわけなのか自分でもわかりませんでしたが、とうとう生まれたうちが恋しくなってきたのだ。ということに気がつきました。ここにいる方が、うちなんかにいるよりも何千倍幸せかわからないのですが、それでもやっぱりうちへ帰りたくなったのです。それで、とうとう女の子はおばあさんに自分の気持ちを話しました。私はうちへ帰りたくって、仕方がないんです。地面の下のここにいる方が幸せでしょうけども、もうどうにも我慢ができないんです。どうしても地面の上のうちの人たちのところへ行かずにはいられません。すると、惚れおばあさんは言いました。お前が家へ帰りたくなったとは、嬉しいことだね。お前は本当によく働いてくれたから、私がお前を上まで連れて行ってあげよう。こう言って、おばあさんは女の子の手を取って、大きな門の前へ連れて行きました。門が開かれて、女の子がちょうどその真下に立ちますと、金の雨が激しく降ってきました。そしてその金がみんな女の子の体にくっつきましたので、女の子は体中金だらけになりました。
それはお前にあげるよ。本当によく働いてくれたからね。
惚れおばあさんは言いました。それからおばあさんは、女の子の手から泉の中へ滑り落ちた糸巻きも返してくれました。その時、門が閉まりました。と、いつの間にか女の子は地面の上の人間の世界に、それもお母さんの家からあまり遠くないところに上がっていたのです。女の子が、家の庭の中へ入りますと、井戸の上にいたおんどりが泣き叫びました。
かけっかっかー。 金の女王様のお帰りだ。
女の子は家の中へ入ってお母さんのところへ行きました。ところが今度は女の子が体中に金をつけているものですから、お母さんも妹も盛んにちやほやしてくれました。女の子は今までのことを残らず話しました。お母さんは、この子がどうしてこんな大金持ちになったかを聞きますと、もう一人の醜い怠け者の子にも同じ幸せを授からせてやりたいと思いました。こうして、もう一人の女の子は、お母さんの言いつけで、泉のそばに座って、糸を紡ぐことになりました。女の子は、糸巻きを血だらけにするために、自分の指を突き刺して、手を茨の柿の中に突っ込みました。それから、糸巻きを泉の中へ放り込んで、すぐその後から自分も飛び込みました。この女の子も前の子と同じようにいつの間にか美しい草原に来ていました。そして同じ小道を歩いていきました。女の子があのパン焼きかまどのところまで来ますと、またまたパンが叫びました。
僕を引っ張り出してください。僕を引っ張り出してください。でないと僕は焼け死んでしまいます。もうとっくに焼け上がっているんですもの。
ところが、それを聞いた女の子は、私、自分の体を汚すのは嫌よ。と言い捨てて、さっさと言ってしまいました。それから間もなく、あのリンゴの木のところへ来ました。すると、リンゴが大声で呼びかけました。
ああ、私をゆすってください。私をゆすってください。私たちリンゴは、もうみんな熟しきっているんです。
ところが、女の子は答えて言いました。
何言ってんのよ。そんなことをすれば、あたしの頭に落っこちるかもしれないじゃないの。
こう言って、女の子はずんずん歩いていきました。やがて、惚れおばあさんの家の前まで来ました。女の子は、おばあさんの歯がとっても大きいことは、もう前から聞いていましたので、ちっとも怖がりませんでした。そしてすぐにおばあさんのところに奉公することにしました。女の子は初めの日は無理に精を出して、おばあさんの言う通り一生懸命働きました。だってこうすればおばあさんがお金をたくさんくれるだろうと思ったからです。けれども、二日目になるともう怠け出しました。そして三日目にはもっと怠けて、朝になってもどうしても起きようとはしませんでした。惚れおばあさんの寝床をきちんと直すことは、この女の子の役目になっていたのですが、それもしませんでしたし、羽が舞い上がるほどその寝床をふるいもしませんでした。ですからたちまち、惚れおばあさんの方で、参ってしまって、もう働いてくれるのは結構だ、と女の子に断りました。それを聞いて、怠け者の女の子はすっかり喜びました。きっと今にも金の雨が降ってくるだろう、と思ったのです。惚れおばあさんは、この子も自分で門のところへ連れて行ってやりました。ところが、女の子が門の下に立ちますと、今度は金の代わりに、大釜にいっぱい入ったちゃんをざーっと浴びせかけられました。
これがお前のしてくれた仕事の褒美だよ。
ほれおばあさんはこう言うと、門を閉めてしまいました。こうして、怠け者の女の子は家へ帰ってきましたが、体中、ちゃんだらけになっていました。井戸の上にいたおんどりが、それを見て、泣き叫びました。
こけっかっかー。汚い女王様のお帰りだー。
このちゃんは、女の子の体にこびりついてしまって、一生の間、どうしても取れませんでした。